おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。ついに明日4月の22日金曜日UTMF ウルトラトレイルマウント富士165キロですね、100マイルレースを走っていきます。富士山の周辺です。ようやく、スタートできそうです。僕は2018年に UTMF、走っていて、その時はね31時間台の後半だったかな。で順位が、120番ぐらいです。で目標はね30時間で100位以内っていう風に考えていたから、ちょっと届かずにすごくこうなんだろうな、悔しいというか、宿題がまた残っちゃったなっていう風に思った記憶があります。でその翌年2019年は、僕は5月に別の大会、奥武蔵の方で、開催された彩の国っていう100マイルレースの方に出走することが、出走したので、その関係で4月の UTMF はちょっとパスをしました。でこの時はね友達のサポートで、ずっと一緒に走ってるのを車でこう追っかけながら、補給品とかね、着るものとかをこうエイドステーションとかで渡すという、そういう役割をしてます。でこの2019年の UTMF は大変だったんですよね。天候が荒れちゃって、雨降ったりとか、雨上がった時も一瞬あったけど、後半の一番苦しいところが雪になっちゃって、でゴールできたのが上位の80番ぐらいまでかな。それ以降のもう1000人以上はコース上でレースを終えてるっていう。で僕が、サポートしたその友人も135キロ地点の二重曲がりっていう杓子山、コース上で一番高い山なんだけど 1600m かな、そこの手前でレースを終えてますね。それ杓子がやっぱりね、その高いだけじゃなくて、岩よじ登ってで下るっていう、それがやっぱり雪降っちゃうと大変なんですよね。事故が起こってもおかしくないっていうことで大会の方は中止にしたんですだと思います。で僕はその帰ってくる友達、135キロ地点から降りてきた友達をピックアップしてでその彼は悔しいさ半分、あとは終わったことに対する安心感、なんか進みたくないっていう、そういう思いだったって言ってましたね。そんな様子を見ながら、悔しがったりとかほっとしてる様子を見て、よしじゃあ次は俺が敵取ってやるみたいなことをね勝手に思った記憶があります。で UTMF やっぱり出たいなって思いになって、翌年2020年エントリーしたんだけど、コロナでね中止になってしまい、で2021年はそのままエントリーが送られたんだけど中止になってしまい、あれれと。で今年は2022年、ようやくスタートラインに立てるというような状況です。だからもう気持ちはね結構前のめりですね。もう本当に晴れ舞台に立てることが嬉しいです。目標は30時間またで、順位は100位以内っていうのを掲げていて、どうなるか分かんないけど、100マイルレースって本当にね分かんないんですよ一応タイムテーブル作って、どこに何分に着くっていうのは考えてるけど、当てにならないですね。結果同じようなタイムになることはあるけど、その途中の早かったり遅かったりするのはもう本当にその状況、体調だとか天候とかいろんな理由で遅れたり早まったりとかするので、なんともかんともです。とはいえどんなことが起こるのか、それはね前向きに捉えて、ネガティブに捉えることはなく、楽しんでこようと。自分で勝手に走ってるからね辛いことがあってもしょうがないよねっていう感じです。で今日はラジオの中ではその165キロ走るときに持っていく荷物とかウェアの話をしようと思ってるんですけど、この話ってね100マイルレースとかあまり興味のない人にとっては なんだって感じなんだと思うんですけどまあそういうもの持っていくんだって。で今日のもうちょっと詳しいいわゆる装備品の話みたいのはね、この前 YouTube の動画で上げてるので、そっちを見てもらえるとわかるかもしれないですね。はい。で、手元にある商品リストじゃない、持ち物チェック表、あの小学校の時の修学旅行に持っていく時に忘れちゃダメよっていうチェックするところがついてる表です。これ自作ですけどね。そのぐらい一つ忘れちゃうと大変なことになるんで、一回チェックして、でもう一回ちゃんと入ってるよなっていうのを確認して、で、出発するという感じですね。で主だったところで、まあいくつかピックアップしてお話しすると、まあ、今回まあキーになるのはね、やっぱり富士山の周りって天気が結構安定しないんですよね。本当に天気予報が晴れでも雨降ってるから2019年の時も雪が降るなんてなんかどこにも書かれてなかったけど、あの勝手に降ってましたからね、かなりの積雪で。なので、やっぱりあのレインウェア、ここはすごくキーになると思います。やっぱ高いからレインウェアって。なのでまあ手軽に済ませてしまったりとか、あの早く走りたい、軽量化したいっていう思いから、結構ねペラペラなものを持って走る選手も多いんですけど、ランナーも多いんだけど、でもねそれあの本当に甘く見ると痛い目に遭うので、僕も何回もそういう目に遭ってるんで、今回持っていくのはあのモンベルのピークドライシェルっていう、まあ高性能なゴアテックスのシェイクドライっていう素材を使っているものですね。これをちょっと持っていこうと思ってて、あとパンツも、レインのパンツも今回新調しました。ノースペースのストライクトレイルパンツっていうやつですね。これなんで新調したかっていうと、今までのやつも別に悪くなかったんですけど、まあもう2年3年使ってるんで、結構撥水というかその効果がね、レインウェアとしての効果が薄れてきていて、買い替え時かなと思って。で結構パンツってね、レインパンツってそんなに使う機会ないから結構あのなんていうの、後回しに しちゃいがちなんだけど、まあ2019年のこと考えると、やっぱりちゃんと機能を果たして走りやすいやつを持ってた方がいいなっていうことで新調してます。であとこれね、ノースフェイスのストライクトレイルパンツは結構裾からこうジッパーで上の方まで開くんですよ。だから靴を履いたままレインパンツの脱ぎ着ができるっていう、その辺がちょっと惹かれたところもあります。それからね、あとは、まあそうね、 UTMF は44時間の制限時間なんだけど、そうすると2日間なんですよね。まあ本当に動きっぱなしだから、人によっては2晩山の中を走ることになるから、やっぱりヘッドライトっていうのはすごい大事で、大会ルールとしては2つ持ちなさいと、ヘッドライトは。であと予備電池を持ちなさいと。で予備電池がなければモバイルバッテリーを持ちなさいっていうようなルールになってます。なので、ヘッドライトも長時間あの照らし続ける、走るときってやっぱりそれなりの光量がないと厳しいので、その辺はね、ちゃんとした、ちゃんとしたって言ったったらあれだけど、安心できる性能を持ったヘッドライトを持つべきだと思います。でメーカーによってね、照らし方のもちょっとこう違うんですよ。ふわーっと広がってね、あの映し出してくれるペツルと、反対にレッドレンザーはもうピンポイントでピカーって光らせるようなどっちが自分好みかっていうのもある、目の疲れとかね、そういうのもちょっと気にしながらあの選んでる人が多いのかな。であと言うと、あと時計ですね。時計もやっぱり30時間以上大抵の人はね動くので、ロングバッテリーのものを持っておかないと途中で止まっちゃうというか、あの電池切れちゃうので、その辺も考えて、やっぱ100マイルレース出る人はちょっと高いんだけど、高機能かつロングバッテリー、 GPS でログを取ってくれたりとか、まあ、中にはね補給するタイミングなんかも教えてくれるような時計もありますけど、そういうのを選んだりとかしてることが多いですね。っていうように、まあ、本当にいろいろとね奥深いですよ、突き詰めていくとまあそれが楽しいのかもしれないけどね。まあ、そんな感じで僕は走ってきます。今度の放送は事後報告になると思います。明日は多分ね、もう多分ラジオ撮れないと思うので、すいませんがお許しください。それではね、事後報告します。 ガチョウでした。行ってきます。バイバイ。